先週は FMC 九州新鍋 FMC スタジオからお届けしたわけでありますけれども、まあ今回の九州出張久しぶり4ヶ月ぶりだったんですけどもね、何しに行ったんだかわからないあの本当はいろいろため撮りだとかいろんなことするつもりで行ったんですけれど、なんかねスケジュールが合わないのか何だかわかんないですけど、ため撮りとかそういったものができなくて、何しに行ったんですかね。他の用事で言うと、なんだ、花岡山花岡市から緊急指令が飛びまして、テンフォン、テンテンみたいなね、分かる人しか分からない人でも、ちょっとその用事を済ませることがありまして、熊本の南の方、県南の方にちょっと行ってきたり、あとはほとんど何してましたかね。しおん姉さん、上田くんとかと飲みに行ったりとかですか。上田君からね、あの師匠、阿蘇大橋の新しいやつが今出来上がってきてるんで見に来ませんかって誘ってもらったんですけど、ちょっとその日都合が悪くて、まあ、結果的に我が家の自家用車でちらっと見に行ったんですが、まあ、出来上がってましたね、だいぶね。本当に国費をかけて一気にやるとできるもんですよね。日本国ってのは実はそれだけのポテンシャルがあるんだけど、どうして公共事業ってのはもうちんたらちんたらもうさみだれ式にやっていくんで時間がかかる。ところがその一気にこういう災害の時なんかはできるんですよ。だからね、政治ってのはね、やればできるんです。本当に皆さんね、政治に期待してない人が多いと思いますけど、政治って実はやればできるんです。やらないやつがトップにいるからやらないんですという話からお送りしていきたいんですけど、今日は久しぶりですよ、榎田新右衛門ワンマンショーでお送りしていきます。アシスタントいません。夜収録ですね。夜収録だとこちら今大阪なんで、まだ緊急事態宣言で、まあ夜の不要不急の外出は控えてくださいということに一応まだなっておりまして、そういったことで今回管理職の榎田新右衛門一人で収録をします。まあ本当だったらね、いつも土曜日に収録してるんですけれども、今日は金曜日の夜に収録ということになりました。というのは私土曜日仕事でありまして、朝5時起きでロケに行かなければならないということになっておりまして、まあ土曜日収録ができないということで、金曜日の夜今収録しております。さあ、榎田新右衛門ワンマンショーどんな風になるでしょうか、ご期待いただきたいと思います。そんなにご期待しないでください。 QIC ケムールインサイダークラブ、この番組は FMC 関西ステーション新大阪 FMC スタジオからオンデマンド放送でお送りしております。お相手は私、榎田新右衛門でございます。というわけでございまして、まずお便りをご紹介していきましょう。こちらは岡山県岡山市からいただきました、46歳塾講師、ラジオネーム OHK48、 ありがとうございます。ワンマンだとね、私自分でありがとうございますって言わなきゃいけないんですけど、いつもアシスタントがいるとありがとうございますアシスタントに言わせているんですけども、ワンマンなので今日は私が言います。 COVID-19 かによるものか、時代の閉塞感によるものか、自殺者が急増しています。のってから今日はちょっと暗い話題になりますが、2月25日には埼玉県の毛呂山町というんですかね、で車の中に50歳の男性1名と女子高生2名が、これなんか特に関係のない3人だというふうに新聞には載ってましたね、が車の中で自殺しているのが発見されたというね、問題痛ましい。で、今度26日には JR 神戸線の元町駅を通過しようとした新快速に40代ぐらいの男性が飛び込み死亡。ラッシュ時の交通に大きな影響が出ています。なんとかならないもんでしょうか、ということでいただきました。本当にね、死に急ぐ人が増えちゃってますね。そんなに諦めちゃうのが早いんですかね。なんで諦めちゃうんでしょうね。人間こう、 どん詰まりで諦め、もう本当にもうどうしようもない、もう身動きが取れないっていう風な状況に追い込まれることはあります。ありますけれど、意外とそこに突破口はいくつも開いてんですよ。本当そうなんですよ。突破口あるんですよ。それがね、見えなくなってんですよ。ですからね、それをね、なんとかして突破口を見せてあげなきゃいかんのですけれど、それをその近くにいる人だとかがそれに気づいて、いや突破口があるよ、あんたはまだ逃げられるよ、前に進むこともできるよっていうことをこう教えてあげるっていうか、そういったことをこうきちんとその説明してあげる何かがあればね、ひょっとしたらこの人たちも死なずに済んだのかもしれない。まあそもそもその死ななきゃいかんような状況を作っているその外的要因が、まあ何らかの要因があるならば、それはまあもちろんそこをまず排除していかなければいかんのですけれど、しかしまあ本当最近多いですよ。それとね、やっぱこの、うん、その自殺のね、自殺によしあしっていうのはないですけどね、あるいはこうおつをつけちゃいかんのですけど、この鉄道だとかでその自殺するのはいや、もうやめませんかね、本当にね、もうどんだけあの他の人たちに迷惑がかかるのかっていう話もあるじゃないですか。迷惑かけたいんですかね、やっぱりね。これね、最後にね、だってこのね、26日の元町のその駅の飛び込みですよ。私も朝私スマホで JR の運行情報だとかがこう逐一入るようなアプリ入れてるんですけど、やたらとなんか着信がすごいんで、なんだろうなと思ったらこの事故でしたよ。でいろいろネットで調べたら、何運転席の窓ガラスが粉々だとかなんとかっていう、でなんかこの倒れてる、まあもうおそらくお亡くなりになってる方の体が変な方向にぐにゃりと曲がっているとかっていう、なんかそういうツイートだとかね、そういったのが飛び交ってましたけどね。でこれ朝の確か8時半ぐらいだったと思うんですけど、まさしく通勤ラッシュですよ。でそこでその、まあ、感染が止まるわけですから、まあ大変な影響ですよね。私思うんですけどね、いや死んじゃいかんのですよ、ともかく自殺なんかしちゃいかんのですけど、自殺するぐらいだったらその原因を招いてる奴らをぶち殺しませんかねぶち殺そうとか思いませんかね。なんか殺意の方に持ってった方が私は健全なような気がしてきたんですけどね今の日本人あんまり怒らなくなってるっていうか、白黒はっきりつけない方がいいんじゃないかなと思ってる人たちが増えちゃって、なんかこう悶々としている人が増えているような気がする。特に若い人なんかも特にそうだと思うんですけど、でそういった人たちなんかがこう、まあこの切羽詰まってというか、もうすでにどん詰まり感ということでしょうけど、自殺しちゃうっていうことだとすれば、怒らないですかね、こう怒りに持っていかないですかね。なんか私なんかこうやっぱり政治だとかそういったのを見ながら、いちいち怒っておるんですよ、怒るんですよ、なんでなんだというふうに思うんですけど、そこをこう自分の方の問題に持っていっちゃうのか、何なんでしょうね。まあともかく、まあ一つ言えることは、その突破口があるんだっていうことをなんとかこの見つけていただきたいっていう。でその自殺報道が行われると自殺者がかえって増えるっていうのもありますし、で最近は自殺報道するときには必ずセットで、例えば命の電話であるとか、そういう相談の窓口があるぞということを必ずセットで言うように、なんかニュースなんかでも言うようになってますよね。ですからそういったところをね、なんとか利用していただきたい、活用していただきたいと思うんですけれど、まあ、どうなんですかね、それの利用、頻度というか、頻度とか、まあ、その効果というのも含めてどんだけ今あるのか、ちょっと私も最新の情報は分かりませんが、本当に今お便りの中に何とかならんもんでしょうかと私も全く同じ思いです。それに関連するのかな、こちらも行きましょうか。東京都多摩市からいただきました。48歳、主婦、ラジオネーム1日5食昼寝付き、ありがとうございます。若者の政治に対する無関心が社会問題化しています。どうしたら彼らの関心を喚起できるのでしょうか。令和新選組応援団の榎田解説委員の解説をお願いいたしますということでいただきました。まあこれね、本当若者の政治離れ、本当に投票しに行かないというのが本当に大変な状況になっているなという、面白くないんでしょうね。 その政治が、例えばドライブ感とかそういったものがないじゃないですか。政治が動かないでしょ。なんかこう今のこの自民党と公明党、そして、自民党二軍としての維新、そういうのがいて、で、まあまあほぼほぼ数でいうと圧倒的で、そこへ来て、野党というと、まあ健全野党の共産党は一人気を吐いているけれども、その他の立憲民主だ国民民主だっていう民主党シリーズはなんだかよくわからないという、でその他、まあ例えば N 国にしても、 N 国もコロコロ名前が変わるんで、今何なのかよくわからないし、あと令和新選組も頑張ってはいるんですけれども、いかんせんまだ2議席ということで、これからだというところですよね。で、まあ当然未知数だというところもあるでしょう。それであと何ですか、やっぱだからそういったことで言うと、なん、その例えばその安倍さんがどうだとか菅がどうだとか言ったって、その批判したって彼らはでーんとそこに座り続ける、居座ることができちゃうという、そういう政治の状況が長年続いてるわけで、そんなもんに何か言ったっても変わんねえよっていう諦めが当然あるんだろうなというふうに思うんですよね。でそういう状況をね、それはね、彼らが作っとるんですよ。その自民党にせよ何にせよ、彼らが自分たちが、その自分たちを利するための状況を作っているという、その一番の僕は問題だと思ってるのはやっぱり選挙制度で、でその変えようと思ったら、例えばこの若者の政治に対する関心を高めるのなんて極めて簡単ですよ。やればの話ですよ。どうせやらないんですけど、極めて簡単で、それは何かっていうと、誰でも選挙に出られるようにすればいいんですよ。わかります？今選挙に打って出ようとするとすごいお金がかかるわけですよ。なので打って出れる人ってのは限られちゃうわけですよ。まあ資金力があるか組織力があるか、それとも両方あるかっていう、そういう人たちで、資金もなければ組織もないなしで出てくると言ったら、まあまあせいぜい、まあまあその、まあちょっと状況も違うと思いますけど、例えばタレント候補とか、そういうなんかもともと有名であるとか、そういう何かでないと、まあ無理ですよね。だから結局自分たちでは政治は動かせないということだと思うんですよ。で、その、例えば一票を投じろと言った時に、その投じる相手が自分たちとは明らかに世代の違うじじい、まあばあさんあんまりないからじじいだらけじゃないですか、はっきり言うや。で、そいつらに投じたかないわけですから。で、じゃあ自分たちで出たいんだけど出られない。自分たちの代表を選びたいけど、自分たちと同じぐらいの世代のやつで出てくるやつってのは大抵変なやつ。まあ、その、金があるか、組織があるか。松下政経塾出身であるかみたいな、そんなやつじゃね、そんなばっかりでしょ。だから投じたくないですよね。そうじゃなくて自分がとか、あるいはうちの、まあ、あの学校のクラスメートがとか、なんかそういうやつらが出てくるっていう風な、まあ、状況を作ることができたら、それは政治に対する関心は変わってきますよ。だからしかもそれをお金かけずにという。で、もうワンサカ出てくりゃいいんですよ、候補者が。私、あの、選挙が大きな、近づくと、候補者のポスターを貼る掲示板が、小学校の校門の横だとか、市役所だとか、区役所だとか、そういったところに、まあ、辻々にできるじゃないですか。で、あれをね、だからもうなくすべきだと思ってるんですよ、邪魔くさいから。で、いらないんですよ。まあ、だからどっか、限られた場所に何箇所かでいいような気がするんですよ、ポスター、掲示板っていうのは。ともかくお金かけずにできるはずなので、たくさん候補者が出てくるような状況を作ればいいのになと。で、そうするとね、なんかものすごい逆転現象だとか、山が動く現象だとかっていうのは僕は起きると思うんですよね。それによってなんかすごいとんでもないポピュリズムが、まあそこでこう発生してとんでもない方向に行くかもしれないですけど、少なくとも政治が動くっていう現象をその見ることができる、今よりはちょっとはこう試してみる価値あるんじゃねえのとかいうようなことは思うんですけれど、ただまあここでいくら言ったってやつらがそんなことを採用することはないでしょうからね。とりあえずは今あるその制度を 100% あるいは 120% 生かして、そこから何かしらの突破口を見つけていって、 最終的にそこら辺もねじ曲げていかなければならんのでしょう。これのね、あれ、木田英子に聞かれましたけど、政治の右と左って何なんですかっていうね、聞かれて、それはね、フランスの議会のジャコバン派がね、とかと、そんな説明から始まると、その時混乱するんですけど、まあ、ともかく革新と保守がどういうものであるかっていう話を、こう、まあ、簡単にかいつまんで、まあ、説明をしたんですけれど、まあ、ものすごい急進的な左派というのは、まあ、言ってみればもう目標は革命ですから、そういう制度なんていうのはもうぶっ壊して、要はそういう旧態依然とした制度の中にあぐらをかいてる奴らをぶち殺してですね、新しい制度を作るのが、まあそういう左派ですからね。で、まあ右派というのはまあざっくり言えばですよ、ざっくりですよ。やっぱ現在の体制を維持しながら、その中で、まあ、ちょっとずつ前に進んでいきましょうやっていうのが、まあ、右派だと私は思ってるんですけど、時々聞かれるんですよ。榎田信右衛門さんは、ちょっと変わった右派らしいですけど、どういうのなんですかっていうふうに聞かれるんですけど、私は時代を過去に戻しつつ右派ですっていうふうに言うんですけど、だから、そこら辺にいる右派は、緩やかに前に進む人たちなんですけど、私は一気に、昔の江戸幕府に戻そうと思ってるのが私の考え方なので、だから土台私は選挙制度とかも無視しちゃう人間なんですけれど、それがまあこういうことを言ってるということで、本当に復古町の人間のくせにリベラルなことが言えるって不思議な話なんですけど、まあともかく、面白くないっていう状況がずっと続いてるわけで、そりゃ投票にはいかないですわね。これはね、いろんな意味で面白くするにはどうしたらよいのか、なんか今度のいずれあるであろう選挙においては、遠藤国の皆さんが NHK の受信料を取りに来る人を撃退するところをこう動画で政見放送で流すってようなことがどっか流れてましたよね。僕はすっげえ興味あります。それどんな政見放送になるのか、でまあ政見放送って僕は一つのエンタだと思ってましたね。もうもう随分前ですよね、富山浩一氏が東京都知事選に打って出た時のあのすごい政見放送、ショクンって言ったやつですよね。あれとかね、あといろいろありましたよ。昔はミニ政党ブームというのが ありまして、その中で出てきた数々の狂った政党がありましたけれど、ああいったものみたいなのが出てきた方が僕はより健全な方向に行くような気がしておるんですけれど、さあどうでしょうか。政見放送どんなのをこう作ればいいのか、まあそういったことも含めて、いろんなね、知恵が必要なんだろうなというようなことを思っております。さあ今日は私榎田信右衛門ワンマンショーでお送りするんですけれども、ここで、リクエストをご紹介しましょう。リクエストが来るのかっていうね、こちらは大阪市淀川区にお住まいの50代のニート、ラジオネーム笑い屋キャリーさんのリクエストで、1965年6月15日リリース、加山雄三で恋は赤いバラ。
が言えないんだな。でもね、僕は君を幸せにする自信はあるんだ。
僕と
政権を握ってもどうせ官僚の人たちとかが反対して何も変わらないんですよね。
そういうお邪魔な官僚は密かに東京湾に沈めています。究極の国民政党、日本アジア党です。
メタンフェタミン、アンフェタミン、そしてカフェインにガラナエキス、天然酵母、黒酢をぎゅっと閉じ込めた究極のエナジーカプセル、ネガオの目覚め玉のご案内です。仕事が立て込んでどうしても休めないあなた、夜の生活をレベルアップしたいあなた、そんなあなたにおすすめ、ネガオの目覚め玉。ご愛用の皆さんの喜びの声をお聞きください。
いや、まさかこの年になって一晩中できるなんて思ってもみなかったですよ。
一粒飲んだら感度が全然違うんです。おすすめです。
これを飲んでるおかげでね、もう元気バリバリだよ。いや、もうなんか毎日ね、やる気に満ち溢れちゃうんだよね。もうこれがないと俺生きていけないな。
あのアスカさんもこっそり愛用している究極のエナジーカプセル、ネガオの目覚め玉、24時間どころか48時間連続でも問題なく戦い続けられる究極のパワーを実感してください。ご注文は今すぐ。
世界のファッション、タマキン。
こちらは熊本県熊本市からいただきました。36歳公務員、ラジオネームサミー、ありがとうございます。初めて投稿します。熊本からサミーです、ということでいただきました。先週の放送で地震の話があり、岩海山という名前がちらっと出てきました。実は私が暮らす町、新幹線の基地の町で育ち、現在も暮らしています。もし時間があれば地震と岩海山の関連性を教えてください、ということでいただきました。まあね、地元でお住まいであれば心配でありましょう。なんか余計な一言を言ってしまいました。そんなに心配していただくことはないんですけれど、今から説明してまいりましょう。これラジオで説明するのは非常に難しいんですけども、九州の地図だとかをね、今ちょうど熊本県の地図だとかを開いていただければいいんですが、聞いたことがあると思いますけども、二川ひなぐ断層というのがございます。これ具体的に言いますと、二川断層というのと、ひなぐ断層というやつの二つを、まあ、合体して言っているわけでありますけれども、これは何かというと、日本列島をずっと横に走っております、中央構造線というのがあります。その中央構造線の西の端っこにあるものが、この、二川ひなぐ断層ということになります。大分の方からずっと入ってきました。 して、阿蘇山の下あたりを、下って言いますか、南あたりをこう斜めにこう下ってくるんですね。で、そこまでがずっと中央構造線として来てるんですけど、でちょうど熊本市の南側にあります鹿島町というのでありますけども、鹿島あたりから二股に分かれます。この二川断層は宇都半島の北のへりあたりを宇都半島に沿って続いているのが、これが二川断層で、この鹿島町から八代の方に向かって、まあ南西に向けてスッと伸びているのが、八代、まあ八代日名具断層なんて言ったりしますけども、なんですね。で、その2016年の熊本大分大地震で、これがその、バリバリ割れたわけです。で、特に割れたのが、その2016年の時は、この二川断層、北の方です、が中心になって割れまして、途中から、その余波で、まあその鹿島町から二股に分かれてますけど、その分かれたその近いところ、そのあたりももう、めきめき割れまくったわけです。ですから、地震のその震源が、北の方から一旦南の方に移って、それからまた北の方に移ったりとかって、結構コロコロ動いてたのを、こう、記憶なさってるかもしれません。で、熊本大分大地震ってやつはですね、もう異常なほどの、余震というのが続きました。3000回ですかね、もう有感地震だけでもとんでもない数。本当に私も、一生分をはるかに超える、通常の地震国に住む人たちが感じるであろう、一生のうちに感じるであろう有感地震のおそらく何百倍かの数をの地震を味わうことができたという、まあ、これすごいことなんですよ、ある意味ね。で、それはなぜかっていうと、この断層がこう2つ大きな断層が割れて、でそこからまた枝分かれするようにいろんなその細かい断層が割れまくったということなんですね。で、実はこれまだ割れ残っている部分が多数ありまして、で例えばそうですね、二川断層の方で言うと、まあ有名なまあその何ですか、震源の名所と言っていいかもしれませんけど、これが、熊本市の交通センターの近く、熊本県立第一高校とか中央郵便局がありますが、あの辺りの真下です。で、で、あと、日名具、この、八代日名具断層の方では、先ほど出ました、岩海山という、こちらね、昔弓の名手がそこにいて、岩を射落としておりました。それで、いつしか岩はこの山を危ないという学習効果があったんですね。ということで、山を迂回していくようになったということで、岩海山と名付けられておりますという、かつてはね、日の国ランドなんかがございましてね、ハッピーホリデイ日の国ランドとかあったんですけれど、そこの真下です。ここもバキバキ揺れております、割れております。で、これは地震の豆知識になるんですけども、震源っていうのは地面の、そのよく震源の深さ何キロって出てきますよね。で、熊本の地震ってだいたいほとんどが10キロなんですよ、深さが。だいたい10キロ前後のところですね、で割れております。で、そこで、例えば岩海山の真下10キロのところで、巨大な岩の塊が、そのプレッシャーに負けて、バキャーンというふうにこれが割れるわけ、それが地震です。で、その地震の波形というのはどういうふうに伝わっていくかというと、これ立体的な図を頭の中に想像していただきたいんですけども、震源から斜め45度に向かって、地震波は、まあ、その進行していくというふうになっております。斜め45度ですからね。だから深さ10キロのとこから斜め45度の横に線を引っ張っていただきたいんですね。そうするとどこら辺が揺れるかって、その45度の角度でずっと地面まで引っ張ってきた、その地面のところ、そこが一番揺れが強いところです。なので実はその震源地が一番揺れが強いかっていうと、そうでもないんですよ。これ深さによるんですね。だからものすごい震源が深い地震で、震源の場所がペケがついてるのがあそこなのに、全然関係ないあの場所がすごい震度がでかいよなんていうのを、これまでにもご覧になったことがあるかもしれません。見てるはずなんですよ。私はもう何度も見てますが。なので、直上が一番揺れてるというふうに思っていただくとちょっと違うんですね。もちろん、例えば、震源が 気象庁発表のね、あれも気象庁が発表するのいい加減ですからね。あれざっくりで言ってますからね、10キロとか。本当はもっと細かいんですよ、もちろん。だからね、もっとすんごい浅いところで割れてるのもあるんですよ。だから、その、熊本、大分大地震の本震なんかは、あれは震源が西原村の方の寄りのとこですね、マスキ寄り。で、相当浅かったはずですよ。なので、直上、ほぼほぼ直上でものすごい被害が出たっていうのはそういうことだと思うんですけど。まあ、ともかく、斜め45度で線を引っ張って円を引いていただくと、そこら辺がその一番揺れる場所だってことがなんとなくご理解いただけるんですが、どうでしょうか。なので、割れてる場所としては、地震の名所としては、この岩海山は、本当にまたかっていうぐらい、あそこの真下です。だから本当北の第一高校、南の岩海山っていうのは、これが熊本の二大地震の名所と、まあ他にもあるんですけど、まあ大体そういうような感じになっているというふうに考えてください。で、その、八代避難区断層部の、その、北のヘリが、その岩海山のあたりが今、まあ割れているということで、その、そこから南の方って実は、あんまり割れてないんですよね。で、その力はずっと依然加わってるんですよ。引っ張りの力なんですけど、これがまだまだ解放されていないので、警戒をした方がいいと思います。なので八代市だとかそういったところで、その八代避難区断層がバキバキバキっと割れるとえらいことになりますので、でもいつか必ず来ますので、そこら辺も含めてやっぱり警戒はしていただいた方がいいかなというふうに思います。というね、本当は熊本っていうところも本当に断層があちこちに走りまくっておりまして、本当にどこが割れてもおかしくない場所だったんですけど、それをなんか地震が来ない場所だというふうにずっと思い込んでいたという、そういう長い歴史があったんですけど、今ね、とりあえずは今そういうことはないと思いますけれども、ともかくいつ来てもおかしくないところに、まあほぼほぼ日本国民はみんなそこに住んでるんだということをこう、思っていただければいいかなと思います。続きまして、こちらはアメリカはテキサス州サンアントニオからいただきました。660歳ドラフター、ラジオネームもうステーキは食べ飽きた、ありがとうございます。皆さんお元気でしたか。久しぶりですが、テキサスの大寒波の出来事を報告したいと思います。14日の日曜日から吹雪になり、気温はみるみる下がり、-13度、すげえな、-13度まで下がりました。電力会社からテキストメッセージが入り、現在電気の使用量が 95% に達しているので、室温の設定を20度まで落としてほしいという要請が入って、間もなく、計画のない計画停電、要するに停電だな、停電が始まりました。いつ電気がつくのか、何時間ぐらい電気が供給されるのか全く分からず、2時間停電して20分電気がつく、来る時もあれば、7時間停電して1分電気が来て20分停電を3回繰り返したり、一番きつかったのは夜の7時間の停電でした。幸い私の家の暖炉はガスだったので暖は取れましたが、夜中つけっぱなしでした。相当古い家でない限り、ほとんどの家は厚い断熱材がレンガの外壁と内側の石膏ボードの間に入り、窓ガラスは二重になっています。なので12時間ぐらいは耐えられますが、3日も続いたらまず持たないです。さらに3日後にはまた吹雪、ハイウェイはずっと全面封鎖です。スーパーマーケットは棚から食品がなくなり、停電で水道局の水源から汲み上げるポンプが使えなくなり、水の供給を止めることは絶対ないと言っていたにもかかわらず、結局断水しました。断水は2日半続き、ついに外の雪まで溶かしてトイレに使う羽目になりました。 停電でガソリンスタンドもポンプが使えなくなり閉まっているところが多く、給水所が設置されても雪でそこまで行けない状態でした。テキサスでも毎年雪は降りますが、膝下まで雪が積もることなんてなかったです。雪だるまも作れない全くのサラサラ粉雪でした。テキサスは地下水も資源もあるので、ここだけで賄うようにしていたので、他の地域に助けを求めることもできないのだそうです。こんな時、投資者が出ているのにバケーションに行ってしまう政治家がいて、共和党がその政治家を擁護してしまうし、強者のみが生き残るといったテキサスのどこぞの市長が解雇されたり、散々でした。テキサスに来てこんな目に遭うなんて思ってもいませんでした。1週間前にかなり強力なウィンターストームが来るという予報は聞いていましたが、甘かったです。どういうことが起きるかを全く想像できていませんでした。気がついてエンジンジェネレーターをオーダーしたものの、発電機ですね、ハイウェイの凍結で未だに届いていません。停電すると断水になるとか、ガソリンスタンドも使えなくなるとか、全く想像できませんでした。食品だけは直前に確保しましたが、自分の危機意識の低さを思い知らされました。これがここでは全くやってこない地震、また地震の話になっちゃいます、地震だったらと思うと背筋が寒くなる思いです。熊本大地震の時の皆様の苦悩はいかばかりだったか改めて考えさせられました、ということでいただきました。ね、やっぱり想像を超える気象現象が起きますと、こういうようなことがあるわけで、その、まあ、100年に一度とか50年に一度とか言ったりするわけですけど、確率の問題じゃなくていつ来たっておかしくないんですよ。そのたまたま来ない時が続いていたっていうふうに思った方がいいですね。だから、まあ、ありえないことですけど、毎日地震がでかいのが来てるっていう、そういうのもあっておかしくないっていうところに我々は住んでるんですよ、地球というところは。で、さっきも言いました、3000回も余震が来るって、それぐらい揺れるっていうこともあるんですよ、想像を絶する揺れという。で、まあ、こういうその大寒波ということも含めて、やっぱ備えあれば憂いなしとはよく言ったもので、でもね、どの程度まで備えるべきなのかっていうのは分かんないですよね。とりあえず2日間か3日間持つような状況で、例えば飲料水の確保、あるいは非常食の確保、あるいはその、まあ、暖房だとかそういったのが途切れた時の暖を取るための何らかのもの、ありますよね、なんか銀色のビニールのひらひらしたやつで、あれをこう体に巻くと保温効果があって、とりあえず体を冷やさずに済むというようなもの、百均なんかで売ってありますけども、この実は FMC スタジオにもそのレスキューシートっていうのかな、数枚常備してありますし、あと非常電源、まあうちの場合は発電機ではなくて今大きなバッテリーですけれど、1個用意してありまして、最低限パソコンだとかスマホだとかが稼働できるような状況にはしております。あとは何ですか、雑多なその防災用品はいろいろと用意はしてありますね。やっぱりもともと防災に興味があるというか、その考えがそっちの方にシフトしているのもあるんですけれど、やはりこの今お便りにあったように、熊本での大変な災害をこう経験したというのはやっぱり大きいですね。これは経験したことのない人と経験したことのある人というのでは、やっぱり経験値っていうのは本当に違うと思います。ですからおそらく東北だとかそういったところで、まあ、もうすぐ 3.11 ですね。でもそうだな、でももう10年経つわけですよ。だから時2011年の3月11日の時にいくつだったかってこと関係あるかもしれないですね。例えば 5,6 歳の子が今ね、中学から高校に行こうぐらいな感じじゃないですか。でそういう人たちはまあ、本当にその津波の直接的な被害をこう受けたところで目の当たりにしていたら、まあ、5,6 歳であったらもうそこそこ物心ついてますから、その恐怖というかそういったものはまあ記憶に残っているだろうと思うんですけど、まあ、あるいはもっと小さい子だったら、 分かんないですよね。記憶の中にほぼないなんていうことがあって、でこういったところからやっぱりその経験とかそういった知識というのがやっぱりこう薄れていくっていうか、まあそういうことなんだろうなって、それをこういかに伝えていくかっていうのも含めてやっぱり大事なことだなというふうに思いますけどもね。なのででも今どうなんでしょうね、その3日間最低限3日間用意しましょうっていうふうに、あの今までいろんなところで言ってきたですよ、メディアとかも含めてね。でもあれ何ですかね、どこから3日間っていうのが出たんですかね。まあ、3日あれば自衛隊が必ず来るよとかってそういうことなんでしょうけれど、3日じゃ来ない時もありますよね。実際そうでしたよね。だからやっぱりね、1週間でしょうね。1週間分の何かは自分たちでやっぱり確保しておいた方がいいんじゃないかなと思いますね。もしくは、まあ、一番大事なのは飲料水ですけど、例えば川の水とか泥水とか、それを飲める装置お持ちでしょうか。あんまり持ってないですよね、そんなのね。ここにはあるんですよ、新大阪 FMC スタジオには。いただき物なんですけど、泥水に突っ込んで水が吸えるストローがあるんですよ。中空紙膜が中に入ってましたね。雑菌も含めてゴミをこしていくものがありまして、まだ使用してないんでどれほどの実力かは分かんないですけど、あんまり使用したくないですけど、そういうものも一応用意してあったりします。なので、ぜひね、自らの命を守り、そして家族、そしてお友達の命を守る、そういった意味で、食料、最低限の食料、飲料水の備蓄、そういったものはね本当に大事なので、本当皆さんそれだけは心がけていただきたいと思います。だからあれですよ、備蓄っていう考えよりはですね、買いだめでいいです、買いだめ。で、何を買いだめ、買いだめリストって作っとくと言ってます。例えばその飲料水、ペットボトルの水、あるいは缶詰、レトルト食品、それとか保存性の高い何か。で、それは例えば保存期間、賞味期間とか消費期間っていうのがあって、で、それは適宜、消費していけばいいんです。だからサバ缶でも何でもいいですよ。だからそれをそろそろこれも1年買って1年経ったから2年経ったからもうそろそろ食っちまうわやって言って、で食う時に新しいの買うんです。でそれをこう心がけるということで、まあまあもちろんお金とそして置き場所がある方はたくさん買い求めになってたくさん用意なさって、でご近所の方まで助けると、もうそうすることによってその人の徳が徳を積むことができます。きっと自分にとの人生にとってもプラスになるはずですから、できる方はやっていただきたいと、最低限自分の命を守るということだと思いますね。ぜひね、まあもうすぐその3月11日 3.11 ということで、振り返る機会が多くなると思いますが、それが終わるとすぐ忘れちまいます日本人。忘れないためにも 3.11 の次には 4.16 があるよっていうね、それも覚えておいていただければなと思います。ということでございまして、さあ続きましてはリクエストをご紹介していきましょう。大阪市淀川区にお住まいの40代メンヘラ女の知人、ラジオネーム笑い屋キャリーさんのリクエストで、1965年12月5日リリースのヒット曲、加山雄三で君といつまでも。
二人を夕闇が包む明日も素晴らしい幸せが来るだろう。君の瞳は星と輝き恋する 空染めてゆく夕日色あせても二人の心は変わらない、いつまでも。
幸せだな。僕は君といる時が一番幸せなんだ。僕は死ぬまで君を離さないぞ。いいだろ。
君はそよ風に髪を溶かせて優しく、この僕のしとねにしておくれ。今宵も日が暮れて時は去りゆくとも、二人の変わらない、いつまでも。
ダイレクトラジオショッピング、殺傷力抜群、効果抜群、一発たったの5万円、噂の爆弾ウェポン三昧のご紹介です。
ウェポン三昧本当に大人気ですよね。
はい、その人気の秘密は殺傷力。爆発力はダイナマイトの78倍、感染力は白線菌の125倍、毒ガスは七輪の730倍、貫通力はなんと竹槍の1590倍、放射能に至っては劣化ウラン弾のなんと1840倍です。
不足しがちな兵力がこれ一発で補えちゃいますね。
それもそのはず、プルトニウムにエボラにサリン、3種類の兵器の王様を贅沢に使用しているから実現した殺傷力なんです。ウェポン三昧1箱60発入り、お試し特別プライス300万円でお願いいたします。ただしお一人様3箱までとさせていただきます。お申し込みは今すぐどうぞ。
世界のファッション、タマキン。
パラキルでございます。今週のテーマは、岡っ引き選手権であります。なんじゃそれやった話なんですけど。これはお便りご紹介しましょう。京都府京都市からいただきました43歳会社員、ラジオネーム、カラスマ少々。ありがとうございます。在宅勤務が増えて、時計代わりにテレビをつけておりまして、仕事をしながらテレビを否。テレビ見ながら仕事をしています。で、ただいま KBS 京都、京都放送ですね、で中村梅之助主演電子取り物帳の再放送をやっているんです。やってますね。初めて見るんですけど結構面白いですよね。よよよいよよよいよよよいよい、めでてえな。個人的にヒット中です。個人的にヒット中、これどこで使うの。見ながらふと思ったのですが、いろんなおかっぴきっているじゃないですか。誰が一番強いんでしょうね。おかっぴきバトルロワイヤル、えのきだワールドで実現してくださいということでいただきました。どうしてそんなことを思ったんでしょうね。まあいろんなおかっぴき、まあ、いますけども、皆さんがイメージするおかっぴき、大体おかっぴきわかります？まあ今最近時代劇ないですからね。十手持ってる町人がいるじゃないですかね。だいたい何で食ってんだか分かんない人たちですよね。あの人たちはね。だいたいまあほら、有名どころだと銭形平次だとか、ね。 黒門町の田園七だとかいるじゃないですか。で、みんなあのちゃんとした家で、あのそれなりのあの家構えといいますかね、あのちゃんと神棚があったりとかね、でなんか田園とこう構えてるなんか親分さんとか言われちゃって、これでなんか着物も結構パリッとした着物着て結構いいんですよ。金持ってそうなんですよね。あの何なんだろうと思うんですよ。一体どこで収入を得てんだろうかって。で、ほとんどの方、知らない方は、あれは奉行所の役に立ってるやつらだから、奉行所から金が出てるんだという、そういうイメージで、まあ、お考えだと思うんですけど、まあ、そういうのは、まあ、ほとんどなくて、ゼロではないんですよ。ほぼなくて。じゃあ何だったかというと、その奉行所の一番下っ端であります同心ね、同心城町周り同心とかそういったのがあります。その同心が個人的に雇っている情報屋みたいなものが大体おかっぴきだったわけでありまして、もともとどちらかというとまあすりこそ泥の類、どちらかというと悪いやつで、まあその悪に通じている悪いやつをその情報屋として使うというようなことであったと。だからこのおかっぴきの丘っていうのは丘場所の丘と同じで、まあちょっと悪い場所ってイメージの、そういう言い方だったんですね。もちろんあのあれですよ、丘さんっていう人が悪い名前だとかそういうことじゃないですよ。で、まあともかくその丘っ引き、十手持ち、それを主人公にする、その痛快探偵ストーリーと言っていいでしょうね。ですからまあ、日本に探偵というのがなかったので、その、例えば、シャーロック・ホームズだとかそういったものがこう日本に入ってきた時に、日本版のそういう探偵をの物語を作ってほしいという出版社側のその要望に応えた幾人もの作家たちが日本版の探偵ストーリーを作るということで、まあそこにこう登場したのがおかっぴきという存在、ほぼほぼフィクションなんですけど作り上げていったということだと思います。ではここではですね、まあもちろんあの本当に一発屋で一瞬で消えちゃったやつで無名なおかっぴきも多々あるんですけど、何回もリメイクされるぐらいの、それぐらいのまあ知名度の高いおかっぴきの皆さんに今回登場していただこうというふうに考えております。テーマ曲、テレビ番組のその代表的なテーマ曲で登場していただきましょう。まずはこの方です。
あれはしぐれか。
さあ、まずトップバッターは岡本喜道原作、半七捕物帳半七親分の登場です。聞いていただいているのは1979年テレビ朝日版で放送されました7代目尾上菊五郎さん主演の歌舞伎座テレビが作った半七捕物帳です。曲は特徴的ですね。途中からタイムショックのようなアタック25のようなテイストになっていきます。リズムは冒険が御殿島と変わりません。半七親分登場です。さあ、続きましては神田お玉が来てからやってきました人形佐七親分です。こちらもですね、いろんな方が演じられております。まず最初は NHK では、まあもちろんあの映画だと別ですけどもね、今日はテレビでもあの話していきますが、 NHK ではまず最初松方弘樹さんでした。
やる気
今聞いていただいているのは1971年テレビ朝日の、まあ、母体となっておりました NET 日本教育テレビで放送されました林雄一さん主演での人形佐七捕物帳。テーマ曲は美空ひばりさんです。
いつも事件を追いかけ、
独特の粘っこい歌い方、子供の頃ね虫酢が走るほど嫌いでした。さあ、続きましては知らないでしょうね石森章太郎原作、風林捕物帳。
誰も知らない、
誰も知らないって言ってますね。これは風の新吉というおかっぴき、西郷輝彦主演であります。 この新吉とあとオリンというね、水沢亜紀演ずるオリンというこのコンビ、コンビですね、風の新吉の風、オリンのリンで風鈴取り物町というね、作ってるのは江戸キルのチームがほとんど集まっておりまして、出演者もほとんど江戸キル、さらには藤岡重慶だとかが相手役で出てきておりました、あの嫌われ役で、もうそういうことはもうドテライやつですですからドテライやつと江戸キルを足して2で割ったようなやつがこのテレ朝の母体 NET で、あ、これテレ朝か、テレ朝で放送されていたということですね。でこの時この風の新吉が使っている武器が、長十手というね、竹刀のように長い十手だ、これ強かったですね。でも全然こう、当たらなかったんですけど、でもね内容は僕は結構好きだったんですよ。なので、ほぼほぼ一発屋認定なんですけれども、ここでは私、特別枠ということでシード枠ということでこの風の新吉、登場です。さあ出ました、先ほど出ましたね、神出達郎原作伝七取物帳であります。このね通り合わせのところはね確か使われてないですよね。この後から歌はね、これ橋幸夫さん、日テレ版のテーマ曲、1973年から77年にかけて放送、そしてその後79年はテレビ朝日で放送されました。その時のテーマ曲は角川博さんでした。
明かり瞬く黒門町に、
もともとこれは1949年に創設されました取物作家クラブという、これに参加していた作家の皆さんによる合同企画として創作された黒門町の伝七という主人公を、まあそこにピックアップした時代小説が京都新聞に1951年から60年まで長期間連載されていた、これが元になっています。さあちょっとテイストの異なるテーマ曲が流れてきました。作曲は富田勲さんです。 NHK で1967年から68年にかけて放送されました大ヒット時代劇豊後取物絵図、主人公は杉良太郎演ずる豊後でした。神田天神下に住む岡っ引き豊後の活躍を描く取物劇であります。父親の跡目を継いで岡っ引きとなった男と、そして5人の手下が協力して難事件を次々に 解決していくということで、露口茂さんも出てましたので、これ言ってみれば時代劇版の太陽に吠えるかもしれません。そして遠野英二郎さん、その他も出ておりまして、言ってみれば水戸黄門、水戸黄門をサンダーバードだとすれば、大江戸捜査網がキャプテンスカーレット、するとこの豊後取物絵図はスティングレーということになりますね。分かる人だけ分かってください。1981年から82年にかけてはテレビ朝日でちょっとだけ内容を変えた滝田栄さん主演での豊後取物帳が放送されております。どちらも原作は松本清張です。取物絵図のこの集団、操作が気に入らなかった杉良太郎はやっぱりワンマン一人で動きたかったんでしょうね。1977年からは新吾取物帳一人でやってます。
お前は何を探すのか、
天保年間を舞台に主人公の岡っ引き駒形の慎吾がさまざまな難事件を解決していくハードボイルドタッチな時代劇でありました。これ同じ歌なんですよ、この江戸の黒ひょう。最初の頃はもうちょっとスローな感じのテンポの曲だったですね。で後半このハイテンポロック調に変わりまして、私この歌本当大好きです。 最後に登場しますのはこちら銭形平次。これ文藝春秋社から、岡本喜道さんが書いた半紙取り物帳のようなものをというふうに依頼が野村古道さんのところに来て、でどうしようかなと思ってた時に窓辺その向こう側に見えた建設現場にかかっていた銭高組の看板、そのいわゆるロゴマークから銭形平次の銭形とその名前を思いついたとされております。テレビ版では大川橋蔵さんのイメージが非常に強いと思いますけども、テレビで最初に銭形平次を演じたのは実は和歌山富三郎さんで、これは KR テレビ現在の TBS で1958年から放送している、まあナショナル劇場月曜日の夜8時、これ最初は和歌山富三郎版の銭形平次、その後安井昌司さんという人がやりまして、ビルマの盾ことの人ですね、そして大川橋蔵、風間森夫、北大路欣也、村上弘明と続きます。
野暮な十手は見せたくない
が、さあこの船木和夫さんが歌います名曲銭形平次の、テーマ曲に載せまして、今回残念ながら仙台となった作品をいくつかご紹介してまいりましょう。まずは岡っ引きドブ、柴田連三郎原作。これはもともとは1972年にカンテレが作った山崎努主演のやつがありまして、その後1981年からサミダレ式にフジテレビが田中邦衛主演で作っていますね。それと石ノ森章太郎原作のもともとは漫画アニメでありましたサブと一捕り物控え、これも最初は1971年から TBS で鍋治美と藤岡拓也コンビ、その後1981年にフジテレビで三浦友和梅宮達夫コンビ、そして2015年から BS 日テレで小池徹平遠藤憲一コンビで制作されております。さらにフジテレビで1973年に放送されました京塚雅子主演の、これちょっと変わり種、肝っ玉捕り物帳、さらには1983年から朝日放送で放送されておりました横山やすしのやすさんのはちゃめちゃ捕り物帳が、まあ残念ながら仙台となっておりますが、今回このようなラインナップでお送りしてまいりましょう。あ、喋りながら結構疲れてきた。
胸に思案の月を見る。
さあ、このメンバーでお送りする岡っ引き選手権どうなるでしょうか。さあね、半七捕り物帳、半七、人形差し七、そしてこの風林捕物帳から風の新基地、伝七、黒門町の伝七、文吾、信吾、文吾と信吾同じやつじゃないかと、そして、平次と来ております。さあもう実はですね、私の中でもうこれ決まっとるんですよこれ何かと言いますと、もうこれ勝つのは決まっているんです。はい、伝七です。伝七が勝つことになってます。これ何かというと格が違うからです。先ほど岡っ引きとは何かという話で、その同心から同心に雇われてっていう話でしたね。で本当はね、十手なんて持ってないんですよ。あれ十手って言ってみれば警察手帳みたいなもんですから、それは持ってるわけないんですけど、ただごく一部特例で十手を持たされた人がいたのは事実です。で時代劇では主にその同心から十手を預かっているという設定になっておりますが、この黒門町の伝七は違います。奉行から、お奉行から直で十手を渡されておりまして、紫房というんですけど、十手についてる紐ですね、紐の色で階級が変わるんですが、この伝七が持っているのは与力が使う十手と同じ色を持っているんですよ。これが先ほどの歌の中でもね、草は紫この十手っていうところがあるんですけど、この伝七だけが格上なんです。与力クラスっていうものすげえ強いっていうことになります。なので伝七の勝ちです他はみんな同心に雇われてますんで、格下になってしまいます。で伝七捕物帳、これ中村梅之助なので、中村梅之助という人はテレビ版の遠山の金さんやってた人なので、当然 二役でそういうシーンがあるんですよ。金さんと伝七がこう向かい合って十手を渡されるっていう、もう続々来るシーンがあったんですけど、それもね、それをほぼほぼパクったやつがいるんですよ。誰だと思います？慎吾なんですわ。これ杉良太郎ですから。杉良太郎も金さんやってましたよね。なので金さんと慎吾が二役で二重写しで出てくるという回があります。なので武行と通貨だというのは慎吾と伝七だという、ということで、まあ伝七が与力クラスの格上であるということで、もうこれもチャンピオンで、で準優勝は慎吾と、伝七が優勝で慎吾が準優勝ということでございまして、いかがでしょうか。特に何の基準もないんですけれど、あとはどうですかね、まあ長いことやったっていう、よくやったでしょうということで言うと、やはり銭形平次、大川橋蔵さん、これは1966年から1984年まで888回、これはフジテレビで放送してましたんで、8チャンネルにちなんで、888回水曜日の夜8時放送していたわけです。でその後リメイク版で日テレがやった風間森雄主演のやつはつまんなかったですね。つまんなかったっていうのは、これやっぱこの主題歌が違うんですよ。やっぱこの船木和夫さんがもともと歌ったね、この銭形平次の歌、これが流れないとやっぱね、こう形ができないんですよね。だから言ってみればあれですよ、007でショーン・コネリーが随分年食ってからやったネバーセイネバーアゲンってやつがありましたけど、あれで007のテーマがかからないんですよ。あれがどうもダメだ、なんか007のテーマ風のものは流れるんですけど、違う、どうも違うなと思ったのとほぼほぼ同じで、この風間森雄版はちょっとなーってなって、でその後のフジテレビ版で1991年から98年まで、これも水曜日の夜8時でしたけれども、北小路欣也さんがやった銭形平次、これはもう北小路欣也さん自らがそれを歌って、その銭形平次の歌を歌って盛り上げておりました。これは良かったですね。でこれは888回には届きませんでしたけれども、こちらは88回放送していると、フジテレビの8日なんでいるということで、よくやったでしょうという、ことになるでしょう。あとはそうですね、半七はそうですね、これも長いことやってるんですよ。もともと1953年に NHK で及川武雄さん主演のがあって、その後79年に、尾上菊五郎さんがあって、92年には里見浩太郎さん主演で、97年には NHK 版で、新半七捕物帳真田広之さん主演でやってますね。あとはそうですね、だからもう異常に短いのはこの風林捕物帳になってしまうわけですけど、まあそういうことで優勝は伝七捕物帳ということで、全身座中村梅之助さんに、賞をお届けしたいと、何にもお送りしませんけど、ということで、今回のパラキルは岡っ引き選手権を お送りいたしました。いかがだったでしょうか。本当に身のない内容をお送りしておりますけれども、ということで、さあここでリクエストをお送りしましょう。こちらは大阪市淀川区からいただきました、50代の詐欺師、ラジオネーム笑い屋キャリーさんのリクエストで、1976年7月20日に発売されました TBS 系で放送されておりました東芝日曜劇場僕の妹にシリーズの主題歌、加山雄三さんで僕の妹に。
僕の妹なら愛一筋に生き抜いておくれ、 そばにいなくなれば寂しいけれど僕はただ君が幸せならい
い。
全国の有料風俗店をご紹介するナイトレジャー大作戦、レポーターの速尺スマタです。さあ今回ご紹介するのはこちら、風俗激戦地西川口に先月オープンして以来大好評のお座敷サロン宇宙星館ヤマトです。店長のデスラー総統、この店の指名ナンバーワンのスターシャちゃん、そして常連客の八山光一郎さんにちょっとお話を伺ってみましょう。皆さんこんにちは。
こんにちは。
デスラー店長繁盛してますね。
はい、おかげさまで連日行列ができるほどでした。嬉しい気分が出ております。
いやー、ナンバーワンのスターシャちゃん、なかなか金星の取れたプロポーションで、しかもちょっとロリが入ってて人気が高いのもうなってますが、どうなんですか？
ねえ、それほど。でも人の動きを前ってよく褒められます。
いいですね、いいですね。そしてこの恩恵に預かっているのがこちら、作法物の平山さんですか？
もう読みすぎになってしまいました。お金がいくらあっても足らないっす。
いや羨ましいな、羨ましいな。というわけで今回は西川口からお座敷サロン宇宙星館ヤマトをご紹介いたしました。なおスターシャちゃんの他にもロメルちゃん、サドちゃん、徳川ちゃんなどサービス抜群、ルックス満点のピチピチギャルが揃っています。さあご指名はお早めに。ナイトレジャー大作戦でした。
引き続き FMC が過去に制作した低俗番組を探しております。対象番組には肉体の一部分または性感染症に関するマイクネームをつけた人物が多数出演しています。未処置のままお聞きになりますと、人物由来の毒気が漏れ出し重大な精神障害に至る恐れがあります。 FMC の放送をお聞きになる前に番組のご確認をお願いいたします。引きこもりの方などのお住まいでは確認が困難な場合もございます。ご親戚ご近所の皆様からの情報もお待ちしております。またパソコンや携帯端末、今では使用されていないハードディスク、その他の記録媒体からも見つかっております。安全のため今一度番組タイトルをお確かめくださいますようお願いいたします。重ねてご迷惑をおかけいたしますが、お心当たりのあるお客様は FMC コンビナートまでご連絡をお願い申し上げます。
こちらは兵庫県神戸市からいただきました。48歳車屋勤務、ラジオネームひよち、ありがとうございます。ディーラー店で、新車を購入しますと。新車のお引越し、いわゆる納車はそのディーラー店になりますが、大阪府内にあるホンダカーズ大阪さんで新車を購入しますと。納車場所をユニバーサルスタジオジャパン USJ に選択することができます。おお、そうなんですね。大阪の方はご存知の方も多いと思いますが、ホンダカーズ大阪ユニバーサルスタジオジャパン納車センターという納車専門の施設があり、車の購入は大阪府内にあるホンダカーズ大阪さんの各店舗、お車の受け取りは USJ という流れです。USJ 納車を選択すると納車費用として2万円程度をかかる上に、わざわざ USJ へ足を運ばないといけませんが、その特典として納車当日の駐車場代が無料、そして USJ スタジオのパス、ワンデー、最大4枚、期限は約1年、 パスがもらえる。そして USJ 専属カメラマンによる記念撮影、パーク内では販売していない記念品の贈呈など他では味わえない盛りだくさんの特典がついてきます。これだったら2万円もそんなに高いっていう感じはしないですね。で、2013年の9月から始まったこの USJ 納車は8年目を迎えた現在4万台、すげえな、4万台を超える納車を行っております。実際のお客様の声として、 USJ は良かったけど帰りは知らない道で怖かったなど賛否の分かれるところですが、一般的に新車というのはそんな頻繁に購入するものではないので、たまにはこんな納車もいいのではと思います、ということでいただきました。そうですか、 USJ 納車ね。だから USJ のこれ何ですか、中にあるんですかね、これ外なんですかね、私もちょっとよく分かんないですけど、私はあの大阪に来てやがて2年になろうとしてるんですけど、まだ私一回も行ったことないんですよ、こうね、USJ に。ね、JR の桜島線のあのあたりの近所までは行ったことあるんですけど、遠巻きにあれが、見えてる建物がそうかっていうなぐらいのところまでは行ったんですけど、中に入ったことないんですよ。別にUSJ は入ってもいいです、私は。千葉にある東京ディズニーランド、私はあれを千葉にあるネズミランドというふうに申し上げておりますが、あそこには行きません。これは私の政治的宗教上の理由ということになると思いますけども、あそこの外側の駐車場でおにぎりを食ったことはありますが、中には本当絶対に入らないぞと。私はそれぐらいディズニーが嫌いなので、嫌いな理由は何回も喋ってますけども、彼の制作姿勢が大嫌いなので、行かないということを決めているわけで、USJ は別にいいです。ユニバーサル映画は結構好きな映画が多いので、どちらかというと行きたいぐらいです。きっかけがないんですよね。まあでも50過ぎたおっさんが一人で行く場所じゃないですからね、 USJ にね。まあ中には好きで行ってる人もいるでしょうけど、何回も行ってりゃさいいでしょうけど、私とにかく一回も足をこう向けたことがないので、なんかこっぱ恥ずかしくてちょっと行けないんですけど、誰か私を誘って USJ に連れてってくれる人いないですかね。なんかね、女性がいいですおっさんとかと一緒に行きたくないです。はい、そういう性癖の方かと思われる。別にそういう性癖が悪いと言ってるんじゃないですけど、私は違うので、そこら辺を明確にしておきたいので、おっさん同士で USJ に行きたくありません。はい、なので、できれば女性の方がいいです。はい、もしくはこうグループで、もう大人数なら全然誰とでも構わないですけど、なんせね、大体何があるかもよく知らないんですけどね、中にね、ともかくこの USJ で納車というのを希望するとそういう特典がついてくると。うまい商売ですよねこれね。おそらくこの USJ にそのオフィシャルスポンサー的な形でお金払ってるんだと思いますけど、まあそんなに安くない金額だと思いますが、それによってでも4万台を超える納車ということですから、相当な売り上げをそこでこう、あるわけでしょ。だから会社としては企業としてはこれは美味しい話でしょうね。でこれ一社このホンダのホンダカーズ大阪というところがもうそこで牛耳ってるわけですからね、同業者はそこに入り込めないですからね、あとは他の遊園地狙うしかないじゃないですか。だから他の自動車会社はね、どっか生駒三条遊園地とかそれはそれで結構面白い気もするんですけど、ヒラパーとかですよね。前はね、宝塚ファミリーランドとかいろいろあったんですけど、だいぶ減りましたから遊園地が。だからまあどうでしょうか、同じ穴のムジナじゃねえや、2匹目の土壌だ、2匹目の土壌を狙うというのはちょっと無理かもしれませんけれど、うまいことやったなというところですね。新車というのはそんなに頻繁に購入するものではないのでっていう、確かにそうなんです、本当にそうなんですよ、その通りなんですけど、何せね、私の恩師である小田先生っていうのはね、 3ヶ月に1回乗り換えてましたからね、新車。もう、慣らし運転のために車買ってるみたいな人でしたから、すごい、だから、そうすると、この3ヶ月に1回、その人がもし同じことをやってれば、USJ にタダで行けたと。まあ、タダかどうかわかりますけど、まあ、そういうことだったということをちょっとこう、比較してしまうわけでありますけども。まあ、そういうことでございまして、今日は、私、榎田信也もワンマンショーでお届けしております。実はですね、昨日、私、体調を崩しまして、急に、なんか、背中が、なんか痛いか痛いっていうかなんかこう、うん、痛いんですよ。それで節々だな、全身の節々が痛み始めて、あ、これ熱が出るぞとか、そんな感じですよ。それでね、ものすごい倦怠感、急になんかこう、症状で言うとインフルエンザみたいな、ほぼほぼインフルエンザみたいな感じで急激にしましたね。それで、あ、これはいよいよ来たかとか思っていろんなことを想像したんですけれど、それで、体温を測ったんですが、平熱なんですわ、これが。で、最初温度計、その体温計がダメなのかなとか思っていろいろこう、で、一応、ここに体温計なるものが3つあるんですよ。ええ。で、どれも一応、それなりのものでありまして、割と信用の置けるやつなんですけど、どれで測ってもほぼほぼ誤差の範疇で、やっぱ熱ないんですよね。で、で、最終的にちょっと熱出たんですけど、それでもね、36度9分ぐらいです。7度までいかないぐらい。でもともかくきつくて、で、他にね、なんか何にもないんですよ。なんか喉が痛いとか、くしゃみが出ると何にもないんですよ。で、よく言われている、嗅覚、味覚がなくなるっていう、それもなくて、もう匂いはそのあちこちで匂い嗅げますし、で、いろいろ口にしてみたら全部味がわかりますしね。で、なんだろうなと思って。俺はともかくもうちょっとこれ、もう起きてらんなかったんで、もう夕方6時ぐらいにもう床についてですね。で、まあそのままもう寝ちゃうというような、まあ途中ちょっとそれでも収録の手伝いなんかしてましたけど、俺でもまあまあ、もうずっと10時間、11時間ぐらい寝てたのかな。で、そしたら朝になったら、すっきり、すっきり健やかに目が覚めちゃいまして、何だったんですかね、あれね。熱じゃないから、知恵熱じゃないもんな。やっぱ疲れですかね。過労っていうやつでしょうか。まあまあ自分もね、そういえば若くないんだけどな、とかいうことをちょっと思いましたけど。でもまあ、ともかく、とりあえず布団蒸しにしまして、もう汗だらだらかいた状態で、明け方起きた時には本当もうもう下着だとかがびっしょりみたいなね、状態だったんですよ。それで、したらもうすっきりで、なんかサウナに入った後みたいな、爽やかなね、目覚めで、んで、まあまあ何だったのか未だによく、まあで、まあまあそれからもうだいぶ経ってますけど、もう普通に健やかに生活しておりまして、食欲もバッチリで、ございまして。で、その、流れで今このワンマン収録をやっているというところでございます。久しぶりだったんでちょっと疲れておりますが、まあでもなんとかね、まあ今日もお届けできたんじゃないかなというようなことを思ってるわけでございます。さあ、というわけでございまして、今日もね、お送りしてきました QIC、 そろそろお別れの時間ということでございまして、今日はリクエスト曲をお送りいたしまして、加山雄三さんの素晴らしい楽曲をご紹介したわけでございます。どれも同じようなテイストだったと思いますけどね、お楽しみいただけたでしょうか。さあ、ということで、もう、今日は2月最後の放送ということで、次回は3月ですね。来週は3月7日か7日放送ということで、また3.11 絡みのお便りも多分来るんじゃないかなと思います。まあ、もし何かありましたらぜひ送ってください。それに限らず他のその災害に関係する便りとかも募集しておりますんで、この番組では 3.11 だから、記念日だから、それにちなんだのをやるってことはしません。はい、 多分だから 3.7 の来週の放送もその後の 3.14 の時もやらないでしょうね、その次ぐらいでやるかもしれませんけど、まあどうもかく、そういうお便りを送っていただければなというふうに思います。もちろん普通の日常の楽しい話題、あといろんなこんなことを見つけたっていうそういう話題なんでも構いませんので送っていただければありがたいなと思っているところでございます。もうたまには一人で喋るのもいいですね、楽ですねこれもね、これで、疲れるのは疲れるんですけど気を使わないっていう部分では楽です。というのはやっぱりアシスタントさんとかあるいはそのリモートでその九州から出てくるまあ平上優子だとか上田君だとかそういったのの その周りの気配とかそういったのをこう探りながらその人たちにどういうパスをしていかなきゃいけないかとかっていうことをまあなんだかんだで考えながら毎回放送するんですけど、その部分をやらなくてよいというか、まあ、自分一人でそれは壁に向かってボールを投げてその、まあ、跳ね返ってきたのをキャッチするというまるで、映画大脱走の中のスティーブ・マックイーン独房に、クーラーだとかって言われて独房に入ってるマックイーンの雰囲気で、今日はお送りしました、どこがやって話なんですけど、というまあ今日はねともかくこの大阪からなんですけど、この間熊本、それ先週ですね、熊本からお送りして、そのね、あっちのスタジオとこっちのスタジオでやっぱりその音の響きだとかいろんなもの、あるいはその機材の操作性だとか、いろいろ違うんですよ。で、時々動くとやっぱ脳みそがこう揺さぶられて、私にとってはプラスに働くんですよね。4ヶ月ぶりだったんで、なかなか、いろいろと大変な部分もありましたけれど。ということで、しばらくはこちら。FMC 関西新大阪 FMC スタジオからお送りしていくことになります。 QIC 来週はね多分アシスタントの皆さんが戻ってきて楽しい雰囲気でお送りできると思います。どうぞお楽しみにしていただきましょう。 QIC お相手は榎田信也門でした。それではまた来週、ごきげんよう、さようなら。